おはようございます。高原豪二郎です。さて、大阪を代表する女流作家に田辺聖子さんという方がいらっしゃいます。芥川賞受賞作家であり、かつ直木賞の選考委員もされている方であります。大阪弁を見事に活写した小説、電気、古典物、これが200冊以上というもう大作家ですね。その実績を認められて、紫綬褒章という、勲章を授けられました。その時、事前に文部省の方から、この賞をお受けいただけますか?と打診の電話があったそうです。彼女はもちろん喜んでお受けいたしますと言って、その電話を切ったのですが、その後でにわかに不安になってきたと言うんです。ひょっとしたら、いたずら電話じゃないか。ドッキリカメラじゃないか。実は自分は何かはめられてるんじゃないか。どうしてもこの自分にそのような立派な賞が与えられるということを信じることができないというんですね。そこでさっき教えられた番号に電話をしてみましたら、女性が出てきまして、はい、文部省でございます。と言ったそうです。ところが、ひょっとしたら、田辺から確認の電話がかかってきた。ならば、文部省だと答えなさいと言い含められてるんではないかという新たな疑問が出てきまして、それでも信じられないというんですね。それでもう一度電話しまして、内線何番の何々さんお願いします。そういうふうに言いましたら、一番最初に、連絡をくださった方の声が、聞こえてきたそうです。そして、何かお尋ね事でもあるんですかというふうに言われて、しどろもどろになったそうです。ここまで来てやっと、ああ、ドッキリカメラじゃないんだ。本当なんだと信じることができたとおっしゃってました。人間って、あまりにも素晴らしすぎるニュースは、信じられないんですね。桁外れに喜ばしいことであればあるほど、信じることが怖くなってくるんです。それは裏切られた時のショックを計算するからですね。この世の中で失望することに慣らされてしまっている、まあ、そういうことの後遺症のようなもんだと思います。私はこの日本の中でこの聖書の福音を信ずる人が少ないのは、この福音のメッセージがあまりにも素晴らしすぎて、むしろ信ずるのに勇気がいるからではないかと思います。しかし、神様は絶対に約束を破る方ではないのです。聖書のメッセージは非常に単純なんですね。どんなに過去にひどい罪があっても、キリストの犠牲のゆえに許されるんだ。どんなに死に直面して、息を引き取る直前の人でも、キリストを信じるなら、天国に行くことができる。またどんなに反抗的な生き方の人でも、キリストの十字架と復活の事実のゆえに、神がその人を愛してくださっているんだ。そういうメッセージです。今日はこの全人類に神が備えた福音の中の福音、イエスキリストの復活についてお話ししたいのです。聖書の中にこんな言葉があります。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなもんです。しかし、今やキリストは眠った者の初歩として、死者の中から蘇られました。この言葉を書いたパウロという人物は言います。イエス・キリストの復活は、夜迷い事や作り話などではなくて、歴史的事実なんだ。それが事実だという証拠の一つは、私パウロの人生が180度変わったことだと言います。なぜならパウロはイエスの復活が事実であるとするならば、都合が悪くなる人であったからです。どうしてイエスの復活が本当だったらパウロは困ったかと言いますと、パウロは大勢のクリスチャンを迫害し、当時非常に有名なイエス・キリストの弟子を殺害することに手を貸してしまった人物なんですね。いわばキリストに敵対した人です。そのパウロにイエスは姿を現し復活を示しました。 パウロにとってキリストの復活を認めるということは、自分の間違いを認めるということであります。このようにイエスの復活を認めることによって、困難な立場に立つパウロですら、イエスの復活は事実だと証言しているなら、それは文字通り事実と受け取っても良いのです。さて、パウロはこのキリストの復活によって人生が一変いたしました。それは今日の人にも起こることですね。イエスの復活が事実であるならば、三つのことが起こります。第一に、虚無的な生き方から解放されます。どんなに成功し、どんなに充実し、どんなに共に恵まれていても、死が来たらそれらの良いものはみんな崩れ去ると思って生きるとき、心には虚しさが残るんではないでしょうか。それはちょうど今晩火事になると分かっている家に家財道具一切を運び込むようなことです。あるいは墜落すると分かっている飛行機に乗り込むようなもんですね。最後は滅びとなれば、成功が大きい分だけ虚しいのではありませんか？しかし、復活があるなら人生死で終わりではない。天国もある。次の世の命もあるということになるんですね。第二番目に、価値観が変わるということです。キリストの復活があるということは、死後に永遠の世界があるということの証明です。なぜなら、死後の世界に行って、見て帰ってきた方の証言は、推論ではなく、事実の伝達であるからです。もし永遠の世界があるなら、一時的にどんなに魅力的なものでも、永遠の世界で無意味になることに引きずられなくなりますね。この世での地位や名誉や財産を軽んじることはなくても、過大評価することはなくなるんではないでしょうか。第三に、今という時を良い緊張感で生きることができるようになるということです。なぜなら、人間は死んで終わりではなく、やがて生ける神の前に立って、キリストの救いを得ていたかどうかを問われる時が来ると言うんですね。魂の奥底までも見通す、誠の神の御前に立つということを思うとき、自分の罪がすべてイエスキリストによって解決済みであるということを知っているということは、なんという平安なことではないでしょうか。あなたは今、この瞬間、息を引き取ることになっても、大丈夫でしょうか。2年ほど前、作家の三浦綾子さんが多臓器不全で亡くなられました。彼女の葬儀の時、死式をされた羽賀さんという方はこのようにおっしゃってます。三浦綾子さんは常々朝起きると、今日が私の命日になるかもしれないと思う。でも神がそばにいてくださって、心配するなと言ってくださってるので安心する。人間はいつかは死ぬということをしっかり覚えておきたいものだ。自分には最後に死ぬという大事な仕事が残っている、そう語っておられました。人は地上のちょっとした旅に出るにも、地図を買ったり予約を入れたり準備をします。まして死んでからの旅に出るのに、しっかりと必要な旅実約をしておかなければいけないのではないでしょうか。イエス様の言葉を聞くことこそ、その旅自宅であると、三浦さんは言いたかったのではないでしょうか。三浦さんが残した多くの書物によって、これからも語り続けていくことと思います。と、まあ、詩式でおっしゃったそうです。あなたは、ご自分の魂の旅自宅を終えていらっしゃるでしょうか。あなたの罪のために一度十字架の上で死に、その死を突き破って復活したイエスにこそ許しと永遠の命があります。どうぞこのイエスキリストを信じ、この素晴らしすぎる福音を受け取り、永遠の命をご自分のものとしてくださることをお勧めしたいと思います。